皆さんこんばんは。オープン礼拝へようこそお越しくださいました。今日ここに来られた方お一人お一人を心から歓迎いたします。そしてテレビじゃないかYouTube を通してご覧になっておられる方々も心から歓迎したいと思います。来週はオープン礼拝はイースタータイドになります。今日はその1週間前に当たりますので、受難週ということになります。僕は、ずっとイエス様が自分のために十字架にかかって死なれたということをなんだか知識として知っているだけで、本当に頭で体で心で理解できてなかったのではないかなと、ずっと思っていました。なんですけれど、3年前に礼拝の中で、こう語られました。十字架の前に立ち、イエス様を見上げなさい。今日ここに十字架が、ありますけれども、その言葉通り目を閉じて十字架の前に立ち、イエス様を見上げました。そこには血を流して苦しみ死に向かっているイエス様の姿がありました。本来そこにいないといけないのは罪を犯した自分のはずでした。でもこんな罪深い私のためにイエス様は身代わりとなって死んでくださった。イエス様のその死に向かうその姿を思い浮かべたときに、本当に私のために愛を示されたんだと実感することができました。そのイエス様が示された愛によって闇の中を歩んでいた私たちが光の子として歩み、光を放つことができる、その喜びを、今日1曲目命の光を通して、皆さんと味わいたいと思います。すべてを捨てた愛、それによって私たちが、光を放てること、感謝して賛美していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。一緒に命の光を賛美していきましょう。
命 命の光、すべてを捨てた愛。闇を消し去る、闇を消し去る、命の光、すべてを捨てた愛。闇を消し去る、闇を消し去る、命の光、すべてを捨てた愛。手を伸ばして、
私たちが何かこう情報を信じるときに、こう信頼するときの指標は、それぞれ何があるでしょうか。例えば有名な人が発言したとか、知識権威がある人のものだとか、人々に支持されているものだとか、いろいろあると思います。ですけれど、イエス様が私たちに与えてくださるメッセージは、それとはこう全く別物だなと思います。イエス様は命をかけて、命を差し出して、あなたを愛していると私たちに伝えてくださいました。その差し出された命を見て、信じずにはいられないなと僕は思います。神様が与えてくださるものに本当の愛、本当の平安、本当の癒しがあると思います。それはこの世が、で探して見つかるものとは本当に違うものではないでしょうか。メッセージの前に、だから忘れないでという賛美を通して、神様が、この十字架の上の死と復活、それらを通して私たちに伝えてくださっているメッセージを、受け止めていきたいと思います。では一緒に賛美していきましょう。これから先、
これから先、いろいろあると思う、泣きたいこともあると思う、耐えられなくて何もできなくて、逃げ出したくなるかもしれない、だけど忘れないで、話すことのないイエス様が共におられる。 り喜びばかりじゃないだろうけど、苦しみの時に祈り求めよう、命まで捨ててあなたを愛したイエス様は今を生きている。
これから先、
これから先いろいろあると思う、泣きたいこともあると思う、離れなくて何もできなくて、逃げ出したくなるかもしれない、だけど忘れないでいて、あなたを決して話すことのないイエス様が共におられることを、私たちが生きてゆく限り喜びばかりじゃないだろうけど、苦しみの時に祈り求めよう、命まで捨ててあなたを愛した、イエス様は今も生きている、
だけど
忘れないでいて、して話すことのないイエス様が共におられることを、私たちが生きてゆく限り喜びばかりじゃないだろうけど、苦しみの時に祈り求めよう、命まで捨ててあなたを愛した、イエス様は今も生きている、
イエス様は今も、
イエス様は今も生きている。
どうぞお座りください。神様、あなたの皆を褒めたたえます。神様、今一度あなたのかかられた十字架の前に立ち、あなたを見上げ、あなたを思います。神様、私のために命を投げ出し、すべてを捨てて愛を示してくださったこと、本当に感謝します。今それが私のために差し出されたものであることをかみしめて受け止めます。あなたが命を懸けて伝えてくださったメッセージに信頼します。命をかけて与えてくださったものにより頼みます。神様、どうかあなたに目を向けて、心を向けて歩むことができますように、日々私たちを離さずに共にいてください。これから語られるメッセージに期待します。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
こんばんは。本日の聖書箇所は伝道者の書9章11節から10章の7節であります。一点訂正なのですが、修法においては、10章の5節までと書いてありましたけど、正しくは10章の7節であります。それではお読みいたします。9章の11節から。私は再び火の下を見た。競争は足の速い人のものではなく、戦いは勇士のものではない。パンは知恵のある者のものではなく、富は悟りのある人のものではなく、愛子は知識のある人のものではないか、ではない。すべての人が時と機会に出会うからだ。しかも人は自分の時を知らない。悪い網にかかった魚のように、罠にかかった鳥のように、人の子らも災いの時が突然彼らを襲うと罠にかかる。私はまた知恵について火の下でこのようなことを見た。それは私にとって大きなことであった。わずかな人々が住む小さな町があった。そこに大王が攻めてきて包囲し、そこに対して大きな土塁を築いた。その町に貧しい一人の知恵ある者がいて、自分の知恵を用いてその町を救った。しかし誰もその貧しい人を記憶に留めなかった。私は言う、知恵は力に勝る。しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、その人の言葉は聞かれない。知恵のある者の静かな言葉は、愚かな者の間での支配者の叫びよりもよく聞かれる。知恵は武器に勝り、一人の罪人は多くの良いことを打ち壊す。死んだハエは調香師の香油を臭くし、腐らせる。少しの愚かさは知恵や栄誉よりも重い。知恵のある者の心は右を向き、愚かな者の心は左を向く。愚か者は道を行くときにも思慮にかけ、自分が愚かであることを皆に言いふらす。支配者があなたに向かって立腹しても、あなたはその場を離れてはならない。冷静でいれば大きな罪は離れていくから。私は火の下に一つの悪があるのを見た。それは権力者から出る過失のようなもの。愚か者が非常に高い位につけられ、富む者が低い席に座しているのを、また奴隷たちが馬に乗り、君主たちが奴隷のように地を歩くのを私は見た。先月は神がすべてを支配しているということ、そして喜びというものをその支配の一環として与えられていることを伝道書の書から学びました。本日はその続きの伝道書の書10章の冒頭まで読んで学びたいと思います。本日の箇所は火の下、つまりこの世における理不尽な現実について語っています。理不尽であるゆえ、人は疲れてやる気をなくしてしまいます。早速読んでまいりましょう。9章11節は詩訳をお読みいたします。私は振り返り火の下を見た。競争は足の速い人のものではなく、戦いは勇士のものではない。パンは知恵のある人のものではなく、富さえ悟りのある人のものではなく、愛子さえ優秀な人のものではない。すべてに時があり、人に思いがけないことが起きるからだ。ここでは人の能力と成功の間の関係が描かれています。その表現に注意する必要があります。戦いは勇士のものではないとありますが、この勇士のものではないというのは、勇士がそれを所有しない、自在に操れないということだと解釈するのが妥当であります。例えば勇士が戦いに勝つことがないとまでは言っていません。 ただ自分の方が強くても負ける可能性がいつも残るということを言っているようです。同様に優秀で富を得たとしてもそれをなくす可能性がいつも残っているという事実もあります。つまりうまくことが運んでもいつまでも安心できないということになります。現代においても会社の代表が神社を参拝して願掛けをしますが、それは自分が優れていて成功していても安心できないからであると思われます。続く12節は人間が置かれたこの状況を比喩的に表現しています。ここも詩訳を読ませていただきます。9章12節しかも人は自分の時さえも知らない、災いの網にかかった魚のように、罠にかかった鳥のように、人の子らも突然災いの時が彼らを襲ったかのように捉えられる。ここでは悲劇が予期せぬ時にやってくるということが言われています。冒頭の人は自分の時さえも知らないの自分の時とは自分の未来のことを言っているようです。未来に何が起きてもおかしくないからこそ恐ろしいということが言われています。この比喩においてですが、人間は魚と鳥により表されています。鹿などより大きな動物ではなく、大量に捕らえられ捕らえてもかわいそうに思えないような動物であります。日常的に捕らえられるその魚と鳥と同じように人間にも災いが容赦なく降り注ぐと言われています。つまり人間の現状は動物と変わらないという真実がこのように語られているのです。全体的に言われていることは、努力をしてはならないということではないでしょう。努力をしなければ食べてはいけないのは当然のことであります。ただ何をしても容赦ない現実があり、安心ができないということが言われています。自分の努力によりどころを求めても仕方がないということが言えるでしょう。続く13節から15節は、13節と15節をは詩訳をお読みいたします。それではお読みいたします。私は火の下における次のようなことにおいても知恵とは何かを見出した。それは私にとって大きなことであった。わずかの人々が住む小さな町があった。そこに大王が攻めてきて包囲し、それに対して大きな土塁を築いた。その町の貧しい一人の知恵ある者が姿を現し、その知恵を用いて町を救った。しかし人はその貧しい人を覚えなかった。ここで語られている貧しい知恵ある者が知恵とは何なのかということを物語っていると伝道者は主張しています。知恵とは何かということについては、続く16節から18節における一連の格言において解説されています。16節の詩訳をまずお読みいたします。私は言う、知恵は力に勝る。しかし貧しい者の知恵は軽く見られ、その人の言葉は聞かれないと。貧しい知恵のある者の話において、知恵は圧倒的な兵力差を押しのけました。14節をご覧になってください。攻めてきた軍隊は大王が指揮し、築いた土塁は大きかったと書いてあります。それに引き換え、知恵ある者は小さな町に住み、15節にあるように貧しい人でした。知恵は目に見えないものであっても、大王の率いる大軍よりも力強いものでした。富も名声もないので、この人には知恵以外何もありませんでしたが、それだけで勝ったようです。知恵にはそのような内在的な力があるにもかかわらず、富を確実に得る力はないということが 11節において確認した通りであります。同時に人はその声を聞くとも限らないという問題もあります。もう一度14節から15節をご覧になってください。この知恵ある者はずっとその町にいました。しかし誰も言うことを聞いてこなかったようです。状況が最悪のものとなり、大きな声で綺麗事が言えないような状況になって、初めて人々は貧しい知恵のある者の声を聞きました。ここで大切なのは、結局この者の声を聞いたのは一瞬だけだったという点であります。町を救った後、人々は知恵のあるものをすぐに忘れたのです。危機が去り、この世を愛するようになり、知恵を求めたくなくなってしまったのでしょう。そういう意味では、知恵の見返りはその技に見合わなかったとも言えます。16節の格言をもう一度読んでみましょう。知恵は力に勝る。しかし貧しい者の知恵は軽く見られ、その人の言葉は聞かれない。むしろ人々が知恵のある者の声を聞いたことが例外的な特殊な状況、死が差し迫る究極的な状況だけであった、だからこそ聞いていたと言うべきでしょうか。普通は誰もみすぼらしい人の言うことに耳を傾けようとしません。人は外見、地位、声の大きさ、話の巧みさを基準に物事を聞くからです。そういった脆さを備えながらも、同時に知恵は力に勝るもので、軍隊よりも頼もしいものであるということを伝道者は見出しています。続く17節も主役をお読みいたします。知恵のあるものの静けさの中で聞かれる言葉は、愚かな者の間での支配者の叫びに勝る。ここでは2種類の言葉が比較されています。知恵のある者の言葉は聞かれさえすれば良いようですが、16節で確認した通り、それは大抵の場合聞かれませんので、良いものだとは言えません。ただそれが聞かれる場合もあり、聞かれる時は静けさがあるようです。知恵のある者の言葉は人を考えさせるようなものなので、静かで集中できないといけないのではないでしょうか。貧しい知恵のあるものを思い返すと、人々が聞いたのは死が近づき心が静かになってしまった時だったのではないかと思われます。もう一方の支配者の叫びとは、表面的に見れば最も魅力的なものとして知恵の言葉と比較されているのでしょう。支配者の言葉は内容が全く伴っていなくても人々は聞きます。その叫びが愚か者の中であった場合、その言葉が語られる光景は見ていられないようなものであると言えます。聞いている人は何も考えておらず、何も学んでいないにもかかわらず、支配者であるというだけの理由でその言葉を重宝します。すると聞く方にも責任の一端があるという言い方もできます。18節、知恵は武器に勝り、一人の罪人は多くの良いことを打ち倒す。知恵は軍隊に勝りながらも簡単に壊れてしまう脆さも兼ね揃えています。貧しい知恵のある者の話においてもこの性質が現れています。知恵のある者は最初から町にいましたが、人々は絶望的な状況になるまでその声を聞きませんでした。そもそも、もし大きな声を持つ者が群衆を煽ったのであれば、この知恵のある者の声は最後まで聞かれなかったかもしれません。そのような知恵の脆さについて伝道者は、貧しい知恵のある者の話に見出したのであります。もう一点解説しておいた方が良い点があります。ここで登場する罪人とは、ヘブル語ハーターであり、これは自分を隠すという意味があります。すなわち すなわち自分の恥や咎を覆い隠すもののことです。これは愚か者の性質でもあります。どうやら伝道者にとっては愚か者と罪人の意味は極めて近かったようです。その証拠にここでは知恵に反対するものというのを愚か者ではなく罪人と表現することを選んでいます。罪人は皆愚か者であり、愚か者は皆罪人であるという言い方もできるのではないでしょうか。それにしても、貧しい知恵のある者の場合、町の人がたまたま知恵に従ったから無事に終わったものの、愚か者が邪魔をしていれば全ては終わっていました。つまり時がたまたま味方についただけでありました。さて、総合しますと知恵の性質そのものがこの貧しい知恵のある者の話の中に表面化しています。軍隊に勝る力があるにもかかわらず、この世において誰もそれを聞こうとしませんし、誰かが知恵を壊そうと思えばそれは脆いものでありますので簡単に壊れてしまいます。ではここで十章に進む前に知恵のある者がどのような人であったのかということについて触れておきたいと思います。その格言から推察しますと、彼らは決してそれらしいことや人に聞きやすいように配慮して語る人ではなかったようです。日本語訳ではそれが伝わりづらくなっていますが、彼らの格言にはアホやバカといった少々感情的な表現が多く含まれています。箴言を見てもそのアホについてばかり皮肉なことを語っています。侮辱に近い言葉だと言っても良いかもしれません。ただし個人攻撃はしていません。固有名詞を挙げることなく一般論を語ります。関連したこととして、例えば詩編を読みますと、詩編記者たちは感情をあらわにし人を呪うこともありますけれども、知恵のある者はそのようなことはしません。ただ客観的に悪しき人や愚か者について観察しているだけであります。知恵のある者というものも感情的な人たちであったことが想定されますが、その格言はその腹立たしいことを冷静に分析した上でまとめた結果であり、至って冷静な言葉であると言えます。しかしそのように格言を語る理由は、人に知恵を授け生かすためであったとも付け足しておくべきでしょう。ではその知恵のある者の核心には何があったのでしょうか。その教えは数学や物理学のように入り組んでいて、IQ が高くなければわからないようなものではありません。そうではなく、彼らの知恵は日常の中にある見たくない現実から目をそらさずに見て言い表す力にあったと言えます。伝道者の書2章17節、私は生きていることを憎んだ、火の下で行われる技は私にとっては災いだからだ、確かにすべては虚しく風を追うようなものだ。伝道者の書1章2節、空の空伝道者は言う、空の空すべては空。するとあえて申し上げますと、知恵のある者の本質は真実をどこまでも追求する探求心、そして嫌な結論からも逃げない勇気であります。では具体的に知恵のある者と触れ合った場合、どのような人だったのでしょうか。おそらくは世渡りがうまく危ない状況に自分を置かずに全て切り抜けられる人であったであろうと言えます。しかし話しかけるのが恐ろしい人でもあったのではないでしょうか。それは怒られるから恐ろしいということではなく、自分が目を背けたいことを言い表してしまうから恐ろしい人であったのではないかと思います。何かを相談した場合、上品な人ですので直接的な表現は避けるかもしれませんが、 内容的には自業自得だとか、誰がどう見てもあなたがアホだったから苦しんでいるといった回答が返ってくるかもしれません。気休めになることを語ろうとしない人ではないかと思うのです。したがってその格言は一見上品ではあるものの、トゲがあり、聞く方はそれを素直に聞き入れられるか、またそもそも関心を持って聞けるのかということが試されます。それではその格言から聞いてまいりましょう。10章の1節、死んだハエは調香師の香油を臭くし腐らせる。少しの愚かさは知恵や栄誉よりも重い。ここでは愚かさは死んだハエに例えられ、知恵は調香師の香油に例えられています。ハエのように取るに足りない愚かさのはずなのに、その取るに足りない小さなものが知恵を無意味なものに変えてしまうと言っているようです。この後半の少しの愚かさは知恵や栄誉よりも重いですが、この重いというのは人間の間では重いと言っていると解釈するべきでしょう。つまり人は言われていることの内容を聞くのではなく、権威や声の大きさやその他外面的なことを重んじるものであり、いくら知恵を持っていても人に伝わらない場合、その価値はなくなってしまうと言われています。それにしてもこの死んだハエという比喩を選んでいるあたりに、伝道者の苛立ちがにじみ出ているように見えるのは私だけでしょうか。続けて10章の2節、知恵のある者の心は右を向き、愚かな者の心は左を向く。知恵のある者と愚かな者の間には些細な見解の違いがあるのではなくて、両者の心は正反対に進んでいるということが言われています。注目するべきはその意見が正反対であると書いてあるのではなく、その心が正反対であると書いてあることです。考え方自体が違うということであります。別の言い方で申し上げますと、知恵のあるものはこの世と逆行するようなことを考え方をするという言い方ができるかもしれません。もう少し具体的なことを申し上げますと、先ほど説明した通り、知恵のあるものの核心にあるのは探求心と勇気であります。その逆を行く愚か者は探求心が欠如していて、真実を知るために必要な勇気がなく、卑怯であり臆病であります。この格言の背景には、そういった知恵のあるものと愚かな者の心の性質の違いがを言っているのではないかと考えられます。続けて10章の3節、愚か者は道を行くときにも死をにかけ、自分が愚かであることをみんなに言いふらす。この格言にもトゲがあります。愚か者の欠点を大げさに言い表すことにより、愚か者を揶揄した格言になっています。ここで言われていることによれば、どうやら人が愚かであることは分かりやすいことのようです。したがって愚か者にも愚か者が愚かであるということが分かるということになります。愚か者というものは慣れ合うものですが、その関係の内実を見ますと、お互いに見下し合いながらその事実を覆い隠している、そういった関係ではないでしょうか。その証拠に何かがあっていさかいがあると、最初から分かっていた相手の愚かな点を思い出したかのように数え立てて罵って大喧嘩になるのであります。あえて原文に忠実に不快な表現で申し上げますと、人がバカであるということを認めるのは良いことなのではないでしょうか。それよりも課題は、自分もバカであるということがどこまで気づけているのかという点であります。それは通常多くの恥をかかなければ わからないものであります。自分の愚かさというものは無自覚だからこそ怖いのであります。というのは、愚か者は自覚が全くないからこそ自分が愚かであることを皆に言いふらすのです。結局、人がバカだというふうに分かるのは良いのですが、それと相手を見下すかどうかというのは別問題であります。自分が一番バカであると思っている人は他人を見下しませんし、相手を理解することができます。続けて4節をお読みいたしますが、主役になります。支配者があなたに向かって立腹しても、あなたはその場を離れてはならない。静まれば大きな罪は離れていくから。ここでは、支配者がなぜ立腹しているのかは定かではありません。自分が悪い場合も悪くない場合もあるだろうと想定されます。すると、この大きな罪とは神の前での罪ではなく、支配者の前での罪であると考えることができます。つまり、無意識であっても支配者の尺に触ってしまい、怒りを買ってしまっているということであります。この格言は分かりにくい面がありますが、あなたはその場を離れてはならないという言葉を解説すると分かりやすいのではないかと思います。まず、その場を離れてはならないというのは2節3節に通じるところがあるのではないかと思います。2節3節では、人が日常的に決断し行動するのが道を歩くという比喩で例えられていました。すると、その場を離れないというのは決断をするのをやめて静まることだと考えられます。もとより支配者を立腹させた時点で自分には知恵がなかったということになります。むしろ愚か者のように自分が愚かであることを皆に言いふらす状態に陥っていたと考えるべきであります。よって、自分がどうすればいいか分かっていなかったからこの状況に陥ったわけで、分かっていない人として何もせず、ただ聞く体制に入るのが良いと言っているのではないでしょうか。心から聞こうとしている人と会いますと、怒っていてもあっけに取られて怒る気になれなくなってしまうという現象があります。必ずではないですが、そのような人の方が自分が分かっているかのような不遜な態度を取り、自我を捨てない人よりも許される可能性が高いのではないかと思われます。しかも、人は自分の時さえも知らない災いの網にかかった魚のように、罠にかかった鳥のように、人の子らも災いの時が突然彼らを襲ったかのように捉えられる。伝道者の書10章12節。これは真実であり、知恵があっても支配者を立腹させたら不意に命を落とすこともあります。しかし、知恵により何とか脱出できる場合もあります。いずれにしても、この世においては安心できません。続く5節から7節で伝道者はこの世の権力の現実について語っています。私は火の下に一つの悪があるのを見た。それは権力者から出る過失のようなものだ。愚か者が非常に高い位につけられ、富む者が低い席に座しているのを、また奴隷たちが馬に乗り、君主たちが奴隷のように地を歩くのを私は見た。この箇所は順を追って解説いたします。5節の権力者が出る過失のようなものは、その前の4節と関わっている可能性があります。権力者が無意識に悪い判断をして、職令が下り、その影響で多くの人に迷惑がかかる場合が言われているのではないかと思います。それは権力者の過失であるからこそ立ちが悪いと言えます。というのは、本人が無自覚ですと誰もその権力者を正すことができません。自覚していればまだ正すことはできます。したがって、権力者から発せられるどうにもならない理不尽なことについて 5節は語っています。ちょうどそれと同じように理不尽なものがあるということが6節から7節において語られています。6節から7節は全体的に同じ現象が語られています。それはどのような現象でしょうか。例えばこれは革命が起きたということではないだろうかと思う人もいます。しかし革命であれば奴隷たちがその君主の馬に乗りなどというはずです。そうではなく、これは人の地位と内面的な素質がを比較しつつ語っているのではないかと思われます。つまり奴隷であっても君主のような立派な内面がある人がいて、君主であっても奴隷にふさわしい卑しい内面の人もいます。現代の各国の政治家についても同じことが言えるのではないかと思います。その結果、なぜあの程度の人が後継者を乗っているのかという不満が人々にはあります。逆に立派な人が理不尽にも愚か者たちの奴隷として仕えていることもあります。これは伝道者の目には悪でありながら、権力者から出る過失のようなもの、どうにもならないことであります。愚かな権力者や上司にも従わなくてはなりません。そういった心の平安を乱す理不尽な現実を認めながらも、この世で人は生き抜いていかなければなりません。本日は9章から10章の冒頭にかけて読んでまいりました。最後に1点だけ適用を述べて終わりたいと思います。本日の箇所で一貫としたテーマはこの世の不安定さというものでありました。人はいつ死んでしまうか分かりません。しかも人は自分の時さえも知らない、災いの網にかかった魚のように、罠にかかった鳥のように、人の子らも災いの時が突然彼らを襲ったかのように捉えられると書いてあった通りで、その結果安心できない状態に常にあります。自分の能力は頼りになりません。また知恵さえも頼りにはあまりにも脆いものであります。死んだハエは長考士の行為を臭くし腐らせる、少しの愚かさは知恵や栄誉よりも重い。また人間は愚かなものであり、いつ間違えて支配者の尺に触ることをしてしまうのかも分かりません。人を見ていても、人が能力に見合わない地位にいることが多く、見れば見るほど苛立たしいことであります。特に現代の下品で愚かな各国の支配者たちを見て、誰が安心できるのでしょうか。このように考えますと、安心するのは不可能ではないかと思わされるのです。しかしその不安や苛立ちは究極的には神から来ていると言えるのではないでしょうか。もしこの世の不確定要素に翻弄されながら生きていたのであれば、伝道者が言う通り、私たちの人生は死産のこと変わらない人生となります。しかし愚か者はまさにそのような人生を生きます。嘘偽りの世界を頭の中で作り上げ、安心だと自分に言い聞かせます。しかしクリスチャンはこの世は不安で仕方がないと思っていなければなりません。物事を見ているだけで疲れ切ってしまうと意識的に考えられる健全な状態でなければなりません。ただ臆病であってはそのような考えをしっかり持つ域には到達できません。臆病者は火と硫黄の燃える池に投げ込まれるというのは、ヨハネの黙示録に書いてある通りであります。勇気を持ってこの世の現実をそのまま受け入れますと、この世のことはすべてどちらでもいいと感じるようになってきます。悪者に道を譲っても構いませんし、その他何にもこだわりません。クリスチャンはそのような 自我をなくした領域に至らなければなりません。しかし、そのような状態に至った人には復活の希望が与えられます。その喜びは偽りの喜びではなく、心の底から出てくる本物の喜びであります。復活は地獄のような世の中で醜い生き方をする人間にも勝利の希望があるということを表す印だからです。その人は神がすべてを備えてくださると知っているので、このような不安があっても同時に不安とは別次元にある魂の安息を得ることができるのです。要するに、この世から来る不安や苛立ちと魂の次元にある安息が同居するような状態があり得るのです。モーセやパウロもそのような状態にあったのではないでしょうか。一言でまとめるのであれば、私たちはこの世が悪いものだと認めた結果として自我が消滅した状態に至っているのかどうか確かめなければならないと言えます。そこで、自分の魂がどのような状態にあるのか確かめるために、自分に問うことができる単純な問いを考えてまいりました。イースターの時期のこの頃、キリストの復活を覚えるときに、自分は果たして文字通り心躍り浮かれてしまう、そういう状態にあるのか、それとも喜んでいるかのように振る舞って自分を偽っているに過ぎないのか、分かろうと思っても分からず苦しんでいる人も大勢いるのではないかと思われます。しかし、そこから進んで喜んでいなかったと思ったのであれば、それだけでも大きな一歩であります。まだ生きているのですから、そこから知恵の道に踏み出せばよいというだけのことであります。その知恵の道には困難ばかりがあります。伝道者の書1章18節、実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知恵が増す者には苛立ちも増す。考えれば考えるほど、この御言葉は真実であります。私なりにいろいろと思い返してみれば、この知恵の道こそが十字架の道そのものであったのではないかと思わされています。お祈りいたします。この世の支配者である天の神様、本日は人間の力の限界について、そしてこの世の理不尽さについて学びました。私たちはこの世で生きていると安心することができませんが、どうぞそれがあなたから来ていることであると認めることができますよう助けてください。どうぞ御霊を通して私たちを知恵の道をに歩ませてください。そしてこの世の偽りに騙されないよう根気強く真実に導き続けてください。御霊の導きの恵みに感謝しつつお祈りいたします。イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
それではメッセージに応答して静まって知れスティールを賛美したいと思います。ご無理でない方はどうぞお立ちください。 三翼の
影に隠し、力ある身腕の中
へ、坂幕、
を海を越え、主と共に羽ばたく我が父よ、おなる神、静まりあなたを知る。
キリストの、
キリストの中に恋しないと、主の力知る。雷なり渡る中、
オープン礼拝の最後にオールインオールを賛美したいと思います。 You are my all in all、 私たちにとってあなたは私のすべてのすべてですと、告白していきたいと思います。今日は、いつもと違うパートがちょっとあるので、簡単なのでぜひ覚えて一緒に歌ってもらえたらと思います。それでは最後にオールインオールを賛美していきましょう。 my all in all.
You are my all in all. You are my all in all. You are my all in all. You are my all in all. 弱い時の力探し求めるだから、 You are my all in all.全て捧げ、あなたを求め続け、 You are my all in all.
Jesus, come on,
come. Jesus, 何もがあなたの皆を声の滝に褒め、汚れの時よみがえったあなたは、 You are my all in all。 守れる時に捧げ、君に貸す、 You are my all in all。 Jesus、 何とがあなたよみがえったあなたは、 You are my all in all。 倒れる時に支え、乾く時に満たす、 You are my all in all。
You are my all in all。
You are my all in all。
これで本日のオープン礼拝を終わりにします。